アモス書の7章を開いてください。はい、今日で、このアモス書が終わりますね。7章、8章、9章を、読んで、いきます。ずっとこう北イスラエル王国に対する神の裁きの言葉を私たちは見ていってますね。最初の時ですね、この1章2章でこの周囲の国々に対する神の裁きが書かれてますけれども、この3章から6章までに北イスラエルを滅ぼすという宣言がありました。で、今日はですね、この7章から8章にかけてこの神様のその裁きは必ず来ると、そして次にね、終わりが来るっていう言葉が使われてます。終わりが来る。で、これがその単に北イスラエル王国が終わるという意味合いのみならず、この世の終わりですね、この世界的な規模になって終わりが来ると。そして9章で倒れかけて、もうカリオ、カリオっていうのはもう本当にもうボロボロになった小屋みたいな感じですね、になっているイスラエルを神が回復させてくださるという内容になっています。主がイスラエルをまっすぐにこう戻す、されようとしている姿を読んでいくことができます。では一節を読みます。3節まで読みます。神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主はイナゴを作っておられた。そのイナゴが地の青草を食い尽くそうとしたとき、私は言った。神主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられたと。これ幻があります。今このアモスが見ているんですね。そして、今ここで思い直して、そのことは起こらないとこう言われている内容ですけれども、このイナゴについての災いは、私たちはすでにヨエル書において、これが神の災いの典型的な例であることを見ていますね。覚えてますか、このヨエル書で、このそしてあと出エジプト記にこのイナゴの災いがありますけれども、この農作業をしている人にとってはもうこれはひとたまりもないわけですね。で、あの地域に行かないとなかなかわからない。中東とか北アフリカとかアフリカのあたりですね、そこに行くと、このせっかく育った作物ですね、根こそぎ食べられてしまいますので、ほら普通雑草って伸びてくるじゃないですか、いくら切っても切っても。で、それがなくなっちゃうんですよ、全部食べちゃうので。だから氷が降って全部このあの時は大麦が倒れてね、で小麦はまだ出てなかったから氷の被害を受けなかったところが、神様がイナゴを送られて、でそれでもう滅多打ちにしたという、あれが神様の災いのもう本当に一つの大きな印なわけなんですね。で、今ここでは、この王の刈り取った後の二番草とありますけれども、これはどういうことかと言いますと、王国においては、まずは王に、この納税するわけですね。貢ぎ物を渡さなければいけない、そこにいる臣民たちはですね、人民というの、臣民でいいのかな、渡さなければいけない。で、それで例えば馬にしても家畜にしても、そ草を食べるわけですよね。そういう穀物、その自分たちが食べるこの宮殿に必要な食料のみならず、その家畜や軍馬ですね、そういう、家畜、馬とかが食べるものも含めて、まずはこの貢ぎ物をするわけなんです。で、そして残ったその次に生えてくるものが自分たちのものになるわけなんですね。その一般の民は食べることができるんです。で、その二番草が生えたところでイナゴを作られるわけですから、イナゴによって食われてしまうわけだから、もう生きていけないような状況になるわけなんです。で、アモスはどうぞ許してください、ヤコブはどうして生き残れましょう、小さいのですとこう言ってます。このアモスの預言者としての心が取りなしの中に現れてますね。 こう神の言葉を語る時のアモスのこの言葉というのは非常に厳しいものであることが皆さん伝わっているかと思います。しかし彼自身がその人たちに対してそういう思いを持っているかといったらもちろん違うわけなんです。思ってたらまずいですよね。なんかまるで自分が神であるかのようにね。うん。でもまあよく過激派って言われてる人たちってそういうふうになっちゃうんだよね、うん、神様の側についてるんじゃなくて自分の側に神様を持ってきてるみたいな感じだよね。人が神になってるみたいな感じだから、過激な行動を起こせるわけですけれども、その預言者は自分で語ってるんですけれども、それについて自分の感情が混じってるのではなくて、神にそう言われてるからそれを話しているにしか過ぎないわけなんですね。だから彼の今感情がここによく現れてます。どうぞ許してくださいと。で、小さいと、あなたがもし裁きを行ったら生き残れないじゃないですかってこう言っているわけなんです。これは彼の正しい神の見方であります。神様が一度裁きをするとお決めになったら本当にか細い存在であります。非常に卑怯な存在です。非常に小さい存在であります。で、なんで彼らが生きているかというと、それはもっぱら憐れみによってイスラエルは生きることができ、私たちもそうです。そしてヤロブアム2世がの時に土地がレボハマテっていうシリアのところから、このアラバのところまでね、視界の方まで、この、国がね広がったって書いたんですね、第二列王記に。でもそれは彼らが外敵からいじめられていて、だから神様が哀れに思われて、哀れんでくださって彼らを救うためにそれだけの大きい土地を与えられたんだというふうに書いてあるんですよ。で、このことをアモスはよく分かっていた。で、許してください、どうして生き残れましょうかと、小さいのですと言ったんです。で、これは実は神様ご自身の思いでもありますね。思い直したってあります。神様は宿命的に御言葉、予言の言葉を語られません。宿命というのは何かって言ったら、もうこういうふうに語ったんだから絶対にそうなるんだというふうに予言の言葉は語らないんですね。運命と言ってもいいかもしれません。何をやってもそれが起こるではないんですね。意外に予言って言ったら絶対その通り起こるっていうふうに見てますけれども、神様のご性質に従って、神様は真実な方ですから必ず行われますけど、ご性質が憐れみ深い方なんです。だからこうすると言っても悔い改める、立ち直るのであれば、その場でその裁きはやめられます。でなかったらね、私たちイエス様の言葉は読めません。イエス様がね、あなたが人の前で私を知らないと言ったら、私は父の前でも知らないと言いますって言ったんです。それを聞いていたペテロ知らないって3度言ったんですよ。今ペテロ地獄にいるんでしょうか。違うでしょう。ねえ、彼は悔い改めました。そしてなんと教会の指導者になったんです。ですね。だからこういう機械的に神の言葉を読んではいけません。神の言葉を聞いてはいけない。神様は憐れみ深い方です。そして本当に今でも後悔し悔い改め、悔い改めというのは神の方に向くということ、神の方向に戻るということです。自分が自分でやってたものを神様の憐れみに委ねていく、任せていく。すいません神様、私罪深い方ですと、どうぞ憐れんでくださいと。そしたらこう絶対に必ずするっていうことは、神はおやめになるんです。本当にこれね、アモスだけじゃなくてエゼキエルもそうですね。エゼキエルの予言も厳しいでしょう、ね、けれどもエゼキエル自身の言葉っていうのはね、本当にね、こう普通の人と変わらないですよ。やはりアモスと同じでした。ああ、神主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。そして4節です。神である主は私にこのように言い示された。見よ、 神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った、神主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらないと神である主は仰せられたとあります。はい、今度また別の幻が与えられまして、そこでは 火を呼んでおられたと。で、大淵とありますけれども、これいろんな訳あるんですけれども、海とも訳、ですね、深みっていうのがもともとの意味ですね。で、ここでは地下水のことですね。あの、泉が出てくるために、こう地下にあるこの水ですね、水脈って言ったらいいでしょうかね。それも干上がるような感じに神様はなされると。ものすごい、とてつもない日照りですよ、うん、もう地下水までがなくなるようなあれですから、泉からこの水が出てこないですから、だからもう干上がってしまう。それがここで言っている言葉で、でも同じようにアモスが取りなして、そして神様が思い直してくださっております。しかし7節です。主は私にこのように示された。見よ、主は手に重り縄を持ち、重り縄で築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が重り縄ですと言うと、主は仰せられた。見よ、私は重り縄を私の民イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼を見過ごさない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖地は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かうと。ここでは思い直されることはありませんでした。重り縄という言葉がありますが、新共同訳では下げ振りですね。わかりますか。あの、測量でやるときにわかるでしょうか。この、今ちゃんとまっすぐに立てられているかどうかっていうのを調べるために、この重力ですね、重力にやってこの重りがついていって、この紐があるから、それによってこの垂直かどうかっていうのはわかるわけじゃないですか。で、これを建物の、この城壁ですね、城壁の上に立ってこういるわけなんですよね、こうやって。そして、この確かめておられるわけですよ。で、これまっすぐかどうかっていうことを見てるわけなんです。この城壁はまっすぐに建てられているかどうかっていうのを見てるんですが、建てられてなかったんですね、このイスラエルの民が。イスラエルの民が城壁に例えられてるんですけども、建てられてなかったんです。で、何度も話しますけれども、あの、正義っていうこのギリシャ語じゃなくてヘブライ語ですね、ヘブル語の元々の意味はまっすぐなんです。だからまっすぐになってない、本来あるべきこの彼らの、何ていうの、神様との関係とか人と人との関係のそのまっすぐさがなくて、曲がっていて今にも倒れそうになってるか、そういう状態であったわけなんです。それで神様は二度と彼らを見過ごさないと言われてます。先ほどの思い直すと正反対のように見えるじゃないですか。でもここでとても大事なんですね。神は忍耐深い方です。一度ならず二度見過ごしておられましたけれども、それは神が無力であるとか、神は正義を持っていないということでは全くありません。ですか。多くの場合、この神が忍耐をしておられることを、なんだ神は許しているじゃないかと、このことについて神はやってもいいっていうふうに言ってるんじゃないかっていうふうに思い込むんですね。神は悔い改めを待っておられるわけです。神は自分の方に戻ってくれることを待っているんです。神は一人一人に与えられた自由意志を尊重されます。無理やりなんか口にね、何か物を入れてこじ開けるような方ではない、強制する方ではないんですね。悔い改めっていうのはもう自らですね、もう自分で行うことなんです。自分で行って、そして神様の方に向くわけであって、なんかこの拳銃にね、これ付けつけられてやれって言われてて、こう脅迫されて行うものではないんですよね。 神がそのようにしておられるわけですから、だから待っておられるしかない。神のご性質に反してできないから神は待っているんです。でそれで人々がどういうふうに捉えるかといったら、あ、神は私を裁くことができないのだ、無力であるとか、あと神様はこれはやってもいいって言ってるっていうふうにこう同意しているんだとか、そのように人間の固くなさ、心の固くなさっていうのは本当に固いですね、ひどいですね。でも神はいつまでも見過ごさないんです。ここに書いてあるように、この、裁く時をお定めになっています。でここでイサクの高きところが荒らされるって書いてあります。高きところっていう言葉を見つけたら、これは偶像礼拝の場所であるっていうふうに理解して構いません。今でもイスラエルのこの遺跡に行きますと、そういうふうにこのカナン人たちがこの捧げているところを見ることができますし、そして去年ですね、ヨルダン旅行行かれた方は、あ、そうだ、行かなかったですけれどもね、高きところっていうのがあってね、本当にね、いかにも高きところっていうのがあるんですよ。これずっとこの上がってって、そして本当にこの祭壇の跡があるんですね。でそこ私急いで登ってた、もう時間がない、あ、それは2010年に行ったんですけど、うわーって登ってたんですよね。で見たら本当に高きところです。高いところにあって、もういろんなこう見渡せるところなんですけど、そこに動物の生贄を捧げたりこうしていくわけなんですよね。これは偶像に捧げているものです。でこれをイスラエルの民は真似したんです。で真似して、でね、いいですか、自分たちの伝統はあるんです。アブラハム、イサク、ヤコブの神を信じているということで、ヤーウェの神の名によって行っていくわけです。で金の格子もそうでした。ヤーウェの神の名によって金の格子がここにドーンと置いてるんですよ。すごいですね。でキリストの名前がなんかこのバンドエイドのようにこうバシッ、なんかステッカーを貼ったんです。イエス様っていうステッカー貼ってあるんだけども、金の格子にイエス様ってステッカー貼ってね、でイエス様を拝んでますって、崇めてますって、こういう風にやってる状態 でイサクっていうのも、なんていうのかな、こうなんかお祭りっていうか、この神社とかなんか分かんないけど、そういうなんていうのかな、お祭りのようになって、こう偶像礼拝に完全になってるんだけれども、まあ、イサクが生まれたところをちょっと祭りましょうみたいな感じで、あとでベールシェバに行こうとかっていう言葉、ベールシェバっていうのはイサクの生まれ育ちの場所ですから、おそらくそこに祭壇があってね、で今でもベールシェバに行くと壊れた祭壇がこう復元されたのがあるんです。でヒゼキヤがネフシュタンって言ってですね、聖堂の蛇までをこれを偶像として拝んでたんですよね。でそれをこう粉々に砕いたと。でそれがベールシェバでもこの、偶像のに捧げられるための祭壇が見つかって、それがこの遺跡としても出てくるぐらいなんです。でおそらくここでイサクが、そういう高きところがあった。でイスラエルの聖女、これベテルもそうですね、廃墟となると、で剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かうとこう言われました。これもちろんヤロブアム2世の話です。で10節、ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中でアモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言ってます。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で予言をせよ。ベテルはでは二度と予言するな。ここは王の聖女、王宮のあるところだから。アモス書の背景がこの北イスラエルで、ホセア書もそうでしたね。覚えてますか？ホセア書も北イスラエルを、このに対して行っていた。で、北イスラエルの問題っていうのは、今言ったように宗教は熱心なんですね。宗教熱心なんです。本当に活発なんです。でももう一つの特徴は、まっすぐな神の言葉は大嫌いでした。意味嫌ってました。だからアモス書の中でも2章の12節に、預言者には命じて預言するなと言ったとあります。熱心なんだけど神の清い言葉ではない、何かを代用して代わりにして、それでやっているものだから、神の御心に反することを行っていったってことなんです。で次のこの9章、8章かな、8章に御言葉の主の言葉に対する、聞くことに対する飢饉が来るって言ってるんですね。 その、心理的なものとか感情的なものとか何でも分かんないよ、いろんなもの、ある時は肉体的なものもあるでしょう、肉の欲までも。でそれがいっぱい詰まっているがゆえに宗教という名のもとでいろいろやってるんですけど、御言葉がないのでもう本当に聞くことができなくなってしまっている状況があるわけなんですね。で今ベテルの祭司なんです、このアマツヤは。でさっき言ったようにこれでヤーウェの名によって行っている、でも金の格子があるわけです。そこに王によって雇われている祭司なんです。でその祭司がアモスに対して脅迫しました。祭司が迫害しています。エレミアが預言者だったけれども、エレミア書を学んだ時もやはり祭司がやってきて、そして、殺す脅迫まで行ってたんです。あのエレミアがですね、この預言をしていたらですね、このやってきてですね、でそこでね止めに入ったのは首長たちですよ。普通の世俗のこの何て言うかな、長老っていうかこの村長とかそういう長の人たちがやってきて、彼らの方が逆に謙虚だったんです。でミカっていう預言者出てきますよね、この主預言者にも。ミカっていう預言者がこのエルサレムがシオンが廃墟となると預言したんですね。廃墟となると預言したにもかかわらず、ヒゼキヤはその預言の言葉を聞いて悔い改めたんです。へりくだった。だからそのこと起こらなかったじゃないかと。もしかしたらエレミアも神から来ている言葉を語ってるかもしれないってこう言ったんですね。すごい正しい。さっき僕言ったでしょ、その廃墟となると言っても悔い改めたらそれ神様されないんですよ。でそのように言っていた。でも祭司が急先鋒なんです。本当にこれって恐ろしいことなんですけれども、新約でも同じです。イエス様を迫害したのは宗教指導者なんです。使徒たちを迫害したのも宗教指導者なんです。神の人に対する本当に迫害をしていくというのは、世の人以上にむしろ廃墟した宗教人なんです。本当にこれはよく見ることができます。私たちの日本というキリスト教の歴史の中でも、キリシタンを迫害する、この信仰をやめさせるですね、帰郷させる、転ばせるのはもうすでに転んだキリシタンでした。彼らが一番こう分かってるんですよ。だからもう急先鋒で用いられていくわけですね。そして今アメリカとかヨーロッパ、欧米で最も本当に、欧米においては日本よりもキリスト者に対する圧迫をかけているものがあります。皆さんメリークリスマスってクリスマス時期言えるでしょ。アメリカではメリークリスマスが大問題になっています。クリスチャン以外の人もいるのになんでそういうことを言うんだ。クリスチャンじゃない人、日本人でメリークリスマスっていいじゃんってなるじゃないですか。知らない人は分からないでいいじゃんって寛容なんですけれども、欧米はこのキリスト教を意図的に捨ててる人たちが多くいるので、反アンチになってるんですね。反キリスト教になってるんですね。だからこの廃教って怖いんですね。自分が捨てるだけでは収まらない、持ってる人たちを迫害します。でアマツヤがですね、ヤロブアム2世に訴えますね。ヤロブアムは剣で死ぬって言いましたが、そんなこと言ってないんですよ。ヤロブアムの家に立ち向かうと言ってるんです。で事実ヤロブアムの2世の息子がね暗殺されますけれども、ヤロブアム自身を殺すとは言ってないんですね。だけどこうやって中傷してるでしょ。そしてパンを食べその地で予言をせよって言ってるんです。だからユダの地に戻ってユダでパンを食べそこで予言をせよ。アマツヤの概念は生活の糧なんです。予言が、皆さん牧師になるのに就職先で牧師でもね、事実怒ってますね日本であんまりないですよね。日本で僕あるか金儲かるって言って牧師になる、金がちゃんと入って安定した収入があるから牧師になる、 あれシンプルになる、何でもいいんですけどもね。でアマツヤはそうだったんです。この証明じゃないんですね。自分の生活のためにやってるんです。であとはユダに逃げていけっていうのは縄張り争いですよ。俺ここで儲かってんのに、簡単に言うとここで生活の保障があるのに、公務員ですよ、だから簡単に言うと、ね、生活の保障があるのに勝手に やってくれるなんてこう言ってるわけです。脅迫してるんです。ベテルが王の聖女王宮だって言ってるのは王にここで雇われてるからなんだと。だから宗教を行ってるのは自分の家の生活のためで、神の教えに突き動かされてるのではなくて、それに全く対比される対照的なのがこのアモスなんですね。アモスは正反対、職業が全然関係ないのに神が彼を選んだんですね。神の主権なんです。で14節、アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった、預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグワの木を栽培していた。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた、行って私の民イスラエルに預言せよと。で、これ午前中のメッセージでした。この神の召しによって預言を行うわけなんです。彼は仕事辞めたんですよね、仕事にならないんです予言仕事じゃないんですよいわゆる職業じゃないんですよ。ただ命令された、これが飯です。飯って何か、主に言われたから行っていることです。ただ主に言われたから、これだけなんです。これね、牧会入門とかスポルジョンね、そういうスポルジョンっていう有名な英国の説教家が書いてますし、もう牧師のそういう訓練を受けたいっていう人に何て言うか、まず何て言うか、召されてますか、召されてる確信がありますか、これだけが残ります。これだけは残ります。いろんな理由つけなくていいんです。全くつけなくていいです。これ午前中学びました。福音を語ることは宣教の働きは何て言いました、神様、第一コリントなんて言いました、愚かだって言ってるでしょ。皆さんなんか変な感覚持ってください。持っててね、正常ですね。なんか私トラクト配ってるけど、なんか私変なことやってるなっていう、なんか社会常識と違う正反対のことやってる、このクリスチャンやってて、クリスチャンとしてこうなんかいらって、なんか私変なことやってるなっていう感覚があったら正常ですなんでか、だって神様そうしたんだもん。だからアモスはいつも俺羊飼いなんだけどつって羊飼いなんだけど、でもうわーってこの獅子のように出てくるんですよ、言葉が、ね、でふっと思うと俺羊飼いなんだけどってね、どっかの 農業のおっさんなんだけどって、ね、農夫の農場で働いてるおっさんで、これが正常です。これが神様から与えられたものです。今主の言葉を聞け、あなたはイスラエルに向かって予言するな、イサクの家に向かって予言するなと言っている。それゆえ主はこうせられる、あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘たちは剣で倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていくと。非常に厳しいですね。この教師に対する裁きは厳しいです。ヤコブ書に書いてありますけれども、でさっきね、生活のゆえに祭祀をしていたことが分かったでしょ。ここでその生活、その自分の家族が裁かれるよってことです。妻が遊女となる、息子と娘が剣で倒れる、自分の所有の土地ですね、分割される、マイホーム、せっかく買ったのに分割されるよと。で、汚れた地と書いてます。これはアッシリアですね、異教の地です。そこで彼は死にます。汚れたっていうのはその異教ですね、異教だっていうことです。で、生き残っているイスラエル人も捕らえ撃ちされてアッシリアに行くんだよということですね。で8章に入ります。さらに主は幻をアモスに見せます。神である主は 私にこのように示された。そこに一かごの夏の果物があった。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が一かごの夏の果物ですと言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の蜜毛、多くの屍が至る所に投げ捨てられる。口をつぐめ、はい、ここで終わりが来たという言葉ですね。この幻は一かごの夏の果物とありますけれども、ヘブライ語、ヘブル語を読むと語呂合わせになっています。ここでの夏の果物はヘブル語でカイツと言います。カイツで終わり、さっきね、終わりが来たって、終わりはケーツと言います。だからカイツケーツって言ってるんです。カイツケーツで、聖書のこのヘブル語の聖書はこうやって語呂合わせでどんどんこの、どんどん書かれていってます。カイツがケーツなんです。で、だからここで夏の果物ということで、この収穫がもう最終段階に入っているよと、ね、いろいろイスラエルでは春の収穫もあるんですよ。何ですか春の収穫って。小麦と大麦ですよね。大麦が水越の祭りの時ですよ、初穂の祭り。そしてその後で50日後が小麦の初穂ですよね。で、春があるんだけど、今度夏に収穫が行われて、そして秋で終わるわけですね。だからここで、もう最終段階に入ってるよという、収穫の終わりを飾る意味合いで書かれていて、主は私はもう二度と彼らを見過ごさないという。で、これは彼らの安楽な生活が終わりになるよと。で、強調されているのが神殿の歌声が泣きわめきとなるというんです。楽しそうに聞こえる歌声が一気になくなるわけなんです。この宗教的になってね、その宗教の活動が一気になくなります。そして無残にも殺されていきます。そこで神殿のところで、敷地で。で、口をつぐめって書いてますけれども、これは訳しすぎです。これもっと、直訳的に訳しますね。シッ、わかりました。シッと訳すことができます。人間ってあまりにも恐ろしい場面を見ると、もう嘆くとか叫ぶっていうのを通り越しちゃいますね。あまりにも恐ろしい災いが来ると、もう何も話せなくなる。その恐ろしさをここで描いてるわけなんです。そして4節、聞け、貧しい者たちを踏みつけ、血の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている、新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るためにあります。神殿において祭りが行われて安息日が守られているにもかかわらず、彼らの心が全然礼拝の中にはなかった。安息日って働いちゃダメでしょ。早く終わんねえから、早く分かんねえから、もう心をかけてハッハッハッハッ、全然違うことがあって、終わったらすぐ始めるぞっていう感じで、何やるかと言ったら商売するんですが、あれですよ、はったりの商売ですよ。嘘ね。エパを小さくする。エパっていうのはこの22リットルのね、この麦を測る、このあれですよね、はかりっていうか、この箱っていうのかな、籠ない、籠だね。そしてシェケルはほぼ、これ重さですよね。これを重くすると、でこうやってごまかすわけですよ。ごまかし、ね、で欺こうと。 で今度は弱いものを銀で買って貧しいものを一足の靴で買い取るって、ひどくないですか。奴隷ですけども、しかも一足の靴のために、であとは売るのはクズ麦ですよ。食い物にならないし何にも役も立たないクズ麦を普通は廃棄しなければいけない、ね、焼いても廃棄しなければいけないものを売ってるんです。これを新月の祭り、穀物、安息日、同時にこの男たち、男に限らない、女もいるかもしれないけど、人たちがこれを行っていたわけなんです。だから神様は神殿の歌声を泣きわめきにするよって言ってるんです。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆いつまでも決して忘れない。このためには血は震えないだろうか。地に住むすべてのものは泣き悲しまないだろうか。地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうかと。このヤコブの誇りにかけてって、もうヤコブのに与えられた神様の栄誉、もう今潰されてるわけですよね。それを誇りにかけて行うと、決して忘れないって言ってるんです。これ神様はですね、こういう忌まわしいことが行われているのを何事もなかったかのようにほっとくことはありませんということなんです。どうですか、社会の中に来ていて、いろんな不義や不正や虐げとか、ね、私たちもね、自分自身も受けてるかもしれないし、あるいは社会の中でニュースを聞くわけじゃないですか。そして何事も行われてないかのように、人間の裁判では裁かれてないものでも泣き寝入りっていう言葉もあるでしょ。でその中において神様は決して忘れておられません。必ず申し開きをするようにされるんですね。そして神様が行われるのは今度は血を揺り動かすということなんです。でこれが、結構テーマになって最後まで9章の最後の方にこう続いていくんですけども、最後は血を溶かすっていうね、賛美もさっきしましたが、そこまで言われてます。血を揺り動かして震えさせて、つまり豊かな安定した生活にとって何をもって彼らが根源になる神様を認めることができるのかって言ったら、最もはっきりしている方法は血を動かすことですよ。ナイル川に例えてます。エジプトの川、ナイル川が氾濫するのとそれで引くっていうのが、ちょうど満ち潮と引き潮以上の、それよりもはるかに超えた形で一気に氾濫して、一気に引くわけなんです。一気に氾濫して、この引く姿をこの地面がこういうぐわーっと揺れ動くということに例えているわけなんですね。で大観覧時代黙示録に書いてあります。この地表が巻物のように巻かれて消えてなくなるって書いてあるんです。すごくないですか。東日本大震災で小鹿半島の方でしょうかね、忘れましたけども、宮城県の小鹿半島だ、小鹿じゃない、小鹿半島かですね。でそこで数メートルかな、忘れましたけれども、この地図がね、動かさなきゃいけないやつだったんですよね。でそれだけ動いてしまったわけですよね、この地形が。でも巻物を巻くように尋常じゃないですね。というふうに今アッシリアの捕囚の話をしていながら、神様はこの終わりの日に起こること、だからこれはイスラエルもそうなんです、イスラエル中心なんですけど、イスラエルがだけではなくて地上に住む全てのものにこの起こることをお語りになり始めてるんですね。9節、その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにすると。その日というのはこの終わりの日でありながらも、 いいですか。ここに、ね、この真昼に太陽沈まして祭りがねこの藻に変えられるっていう、こう急にね、このように、終わりの日っていうか主の日ですね、この暗闇の時がこうやってくるというものが祭りと真昼とに行っていくという、そして一人を失った時の藻のようにすると、なんか思い出すことないでしょうか。十字架につけられた時です。これは予言です。あの時は正午から始まりました。午後3時のまで杉越の祭りの時ですから、もう世界中からユダヤ人がこのエジプトから自分たちが救い出されたことを記念するために集まってきたんです。でその日にキリストが十字架に、イエス様が十字架につけられたわけですけれども、そこで神の怒りがイエス様の十字架の上に全部をのしかかったわけなんです。終わりの日というのは神の怒りが地上に下る時であります。しかしその時は、全ての人の地上にいる人たちを滅ぼすのではなくて、イエス様ご自身の体においてその怒りをお示しになられたわけです。イエス様が何か罪を犯したか、違います、私たちの罪のためです、ですね。イエス様が受けられたので祭りを行っているんですけれども、真っ暗にされたわけなんです。だから大患難時代ではないんだけども、その大患難の神様のその恐ろしさというものがある程度あの十字架の時間において、このなんですかね、あの再現されたって、まあ 逆なんだけどね、あのそ映し出されたわけなんですね。一人を失った時に物ようにすると、神ご自身が一人子を失ったその悲しみがここに書かれているわけなんですよ。注意説、見よ、その日が来る。神である主の蜜げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて生き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も乾きのために衰え果てる。サマリアの財家にかけて誓い、男よあなたの神は生きているという、ベールシェバの道は生きているというものは倒れて二度と起き上がれないと。神が行われることは主の言葉を聞くことの飢饉だとこう言ってます。で歴史的にはアッシリアの捕囚の後に彼らは神の言葉を聞くことはできなくて衰え果てた。そして同じように今度はキリストを拒んでユダヤ人が紀元後の70年にローマによって捕らえ移されて神の言葉を聞くことができなくなった。しかしそれだけではなくて、一般的に人間の霊的な飢饉がここに書かれているわけなんです。でここで神がお語りにならなくなったという意味ではないことを、まあ、お話ししておきます。そうではなくて、主が語っても悟ることのできない、聞くことができなくなっているということが前提にあるわけなんです。目に見えないものを見ることができなくなったって言ったらいいでしょうか。人の命について考えられなくなったっていうことでしょうか。全てを超越した存在について考えることができなくなっているという、神の声を聞くことそのものがに対する興味が失われているということなんです。でなんでそうなってしまうのか。それは代替物があるからです。さっきも話しました、目に見えるものがある。他にこの神の名によって行っているんですけど、実は神ではなく他のものですね。なんていうかな、こうみんなでワクワクしてやってること、神の言葉抜きの宗教体験って言ってもいいでしょう。それをやってると、やりすぎるとちょうど麻薬と同じで、あ、そうだね、あのマルクスが言ったよね、あの共産主義の父であるマルクスが、宗教はアヘンであると。アヘンっていうのは麻薬の一種だよね。それはある意味でそうですよ、ある意味でそうです。その代替物でこの自分を麻痺させていくわけです。で まあ、今この豊かさの中にある病っていうことをね、私たちホセア書でもそうだしアモス書でも見てってますね。あの普通国の中では貧しさをなんとなどうやったら貧しさがなくなるかっていうことでもう国っていうのは成り立ってる、世界の国連がね、飛んでる時にどうするかと、これをどう解決するかなんて国連の機関にないでしょ国の機関にもないですよね。でも大いに問題がある。で同じように繁栄の街が、まあ、東京と同じぐらいのどっかって言ったらニューヨーク、ニューヨークで牧会をしている有名な人がいます。ケモシー・テイラーって最近ね、今でも健在っていうよりも本当に活躍されてる方ですが、彼がね本出してます。あの日本語にもなってる本があって、なんて名前だったかな、偶像っていう名前が、あの言葉使われてるんですけども、彼はこういう言葉言いました。人の心は偶像工場、すなわちどんなに良い理念とか美徳であってもそれ自体を目標としてったらそれは偶像なんです。でこれが豊かで安定した社会の中に生きている者たちが戦わなければいけない罪です。目的あってのこのもなんていうかな、良いものなんですね。お仕事だって良いものでしょ、神様のくださったものでしょ。でも仕事そのものが目的になったら偶像になってます。他にもクリスチャンとして神とキリスト以外のものがなぜか目標になってしまう場合があります。まあ、簡単に言ったらね、教会員の人数が増えること、それ自体が目標になったらもう偶像ですよ。なイエス様っていう名前を使ってるけれども違うものを拝んでるんです。で私たちの中にはこの心の中で依存しているものっていうのはたくさんある。神以外に、貧しかったらそういう問題は起こらない。ないから選択肢がないっていうのは祝福なんです。イエス様ってすぐ祈れる、与えてくださいって、日々の方よ、今日の方よ、何だっけ、日々の糧を与えたまえでしょ。これそのまま文字通り祈れるわけでしょ。でも冷蔵庫開けたらあるから、コンビニ行ってセブンイレブンあったらあるから、神様思えなくなっちゃうんだよ簡単に。でこれが偶像との戦いがありますですね。でそれをやってると神の言葉が聞こえない。飢饉が起こってさまよい歩くっていうんですね。これがね、神の言葉を聞かない症状であります。この心が定まらないんです。さまよい歩くんです。心が落ち着かないです。あっち行ってこっち行ってって言って、でここで、この海から海へとっていうのはおそらくは、この視界が、あのイスラエルの国はね、視界が南にあってね、そして西の方に地中海があるわけですよ。でそっちの方に歩いてって、そして北に上がってって、で今度東に行ってって、だからこう一周回るみたいな、こんな感じこういうふうに回ってる。そこに行っても結局何もないトローに終わってる。で今度はこの生き生きとして力のある象徴でもある美しい若い女と若い男が衰え果てると、死んでってしまうと。で一世代、あの次世代のことを思わない、あの信仰者はまずいです。自分が教わったことは次の人に伝える、伝えるため、伝えるってことも考えながら教わっていく、これ大事です。で初めの人ってさまよう、まださまよってるからまだいいんです、ね、その時代の人だからもう離れてる人、神の言葉から離れて聞けなくなってるけどもまださまよってるんです。けど次の世代はもうそう、基準とか一体何が正しいかっていうのも何も知らないから衰え果てていきます。その過去さえ知らない。そしてこのダンっていうのは、このあなたの神、このダンっていうのはこのイスラエルの北ですね、この金の格子がありました。でベールシェバっていうのはさっき言ってにイサクの高きところの話をしてるんだと思いますけれども、そこにも偶像礼拝がありました。 で聖書にはダンからベールシバまでっていうのは全イスラエルの話なんですね。北のダンから南のベールシバまでがこの全イスラエルだと。それ全体が全部倒れていくよということをここで言っています。では9章です。この、ベテルですね、ベテルにおける宮が一挙に破壊される幻です。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は仰せられた。中東を打って敷居が震えるようにせよ。そのすべてを頭上で打ち砕け。私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げる者はなく、逃れる者もいないと。偶像の宮のところにある祭壇のそばに主が立っておられました。そして中東を打ちなさいと言ってます。一回何を言ってるかというと、ね、敷居が震えるほどだって言ってるんですけども、あのサムソンのことを思い出してください。サムソンがこの最後にこのペリシテ人に捕らえられて、あの髪の毛切られた後ね、そしてなんかあの奴隷として動いてた。でそしてちょっとちょびちょびこの毛が伸び始めたんだよね。でなんかすごいこう踊りとかなんだかってして、もう本当動物みたいに扱われたんですよね。でみんなが楽しあのギャギャギャギャあの嘲笑ってね、喜んでいた。その時に柱に寄りかかったんですよね。でもう一つも柱もありました。で主よ、ペリシテ人に復讐させてくださいっていう、これだけが神様の思いだったのね。このサムソンに与えられていた。だから2階もこうテラスみたいになってて、そこにも人がたくさんいたんですよ。その偶像の宮はペリシテ人のダゴンでしょうね。ダゴンって魚の偶像ですけども、で下にもいたんです。でどっちも死ぬことになります。上にいる人も死にますけれども落ちて、でも下にいる人はもちろん死にます。でこのような様子がここに書かれていて、そして残ったものも生き残ったとしても剣で殺されると。これがアッシリアが来た時に彼らが行うことなんですね。で2節、彼らが黄泉に入り込んでも私の手はそこから彼らを引き出し、彼らが天に昇っても私はそこから彼らを引き下ろす。彼らがカルメルの頂に身を隠しても私は探してそこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の目を避けて海の底に身を隠しても私は蛇に命じてそこで彼らをかませる。もし彼らが敵の虜になっていっても私は剣にかけてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためであって幸いのためではないと、ね、あらゆるところに神様は目を持っておられて、その、もう逃れる道は全くないということを神様は強調されていました。天に行っても地に行っても黄泉に行っても海に行っても、カルメル山というのは高いところですよね。そこに行ってもダメだよと。万軍の神主が地に触れるとそこは溶け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。天に高殿を建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、その名は主。この揺るがすという言葉が今ここでは溶かすというふうに、生活そのものの土台がなくなります。詩編の46編の6節に、国々は立ち騒ぎ、諸侯の王国は揺らいだ、神が御声を発せられると地は溶けたと。で同じようにエジプトの川ナイル川ですね、揺れの動きですね。でここで地上のみならず今度は天井の話もしています。ここで高殿があって丸天井があって、地上に海の水を呼んで地の表に注がれる、分かりますよね。海の水が蒸発して、そして雲ができて、そしてそれで水滴になって雨として降らせる方だと。だから地上のみならず天井も全て権威を持って力を持っておられる方が、ここにはアモス書にはあんまりはっきり出てきませんけども、天においても印を神はもたらしてですね、天からどんどん星が降ってくるとか、そのようにして災いをもたらされるわけなんです。7節、イスラエルの子ら、 あなた方は私にとって苦主人のようではないか。主の見告げ、私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったのではないか。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし、ここ大事ですね。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにしない。主の見告げ、地を揺れ動かした、天においても異変を起こす、生存の根源を揺れ動かすことによって主はイスラエルに呼びかけておられます。で、彼らの存在を話しています。苦主人のようだって言ってるんです。苦主人というのはエジプトよりももっと南です。エチオピアです。でも今のエチオピアの国っていうのは昔のエチオピアのことを表していません。今のエチオピアは、このスーダンも入ってます。皆さん後でね、調べてみてください。このエジプトの下の国ですね、スーダンは。カルバリチャペルあるんですよ、あっちに。スーダンに、南スーダンに。かっこいいんですよ。名前がカルバリチャペルクシュ。あの地域です。ですね。で、クシュ人のようではないかと。エジプトによって救い出されたじゃないか。だから彼らは辺境から救い出されたにしか過ぎない民なんですね。けれども神様のもっぱら憐れみによって救い出されて今このような国になっているけれども、あなたのもともとのものを思い出しなさいと。ここにあなたのアイデンティティがある、あなたの出自があると。神の憐れみの民なんだよっていうことなんだよ。他のところにも見せただろうと。カフトルっていうのは確かクレネ島っていうんだよね。あの地中海に浮かぶクレネ島がペリシテ人のあの元々のところなんです。そこから移住してきたんですよね。でキルっていうのはアッシリアの方にあるんですけれども、やっぱりアラム人ですね、あのシリア人ですね、アラム人がそこからキルの方からこの やってきたんですね。でそのように神様は他の異邦人の民をも、このようにあの連れてきて、イスラエルもそうなんだ。イスラエルは何が特別かって言ったら、神の憐れみによって注目されたっていうのが特別なんです。でこれを思い起こさせたんです。で神である主の目が罪を犯した王国に向けられているってあります。しかしヤコブの家は全く根絶やしにしない。これ矛盾してるですね。根絶やしにするって言ってるじゃないですか。でも根絶やしにしないって言ってるじゃないですか。矛盾してますよね。違いは、王国は根絶やしにするけど家は根絶やしにしないんです。イスラエルの北イスラエルっていうのは根絶やしにするけれども、王国として、しかしそこにいる残されたもの、そのヤコブの家、家系というか、それは根絶やしには全くしないよと言っている、この選びの確かさですね。これを神様は言われているんですよ。見よ、私は命じて、ふるいにかけるように、すべての国々の間で、イスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私は、私の旅の中の罪人は皆、剣で死ぬ。彼らは、災いは私たちに近づかない。私たちまでは、及ばないと言っていると。ふるいにかけるよと、言っています。で、ふるいにかけるとどうなるかというと、この穀物がですね、こういろいろ石とか混ざってるのがあるじゃないですか。こうやってって、ふるいやったら、石は残るんですね、上に。で穀物が下がっていくんですよ。このなんていう細かいのはね。で、ここでは残され、罪人、悔い改めない罪人は全部そうやってふるいでこう残っていくから、それはもうあなたたちは絶対滅ぼされるよと、こういうわけなんですね。だからイスラエル人、ユダヤ人だからといって全員が救われるわけじゃないんです。ね、災いは私たちに近づかないと言ってます。私たちまで及ばないと言ってます。なんでかというと、彼らは、次回のオバディア書で読みますけれども、ボツラというところに、この逃げると思うんですね。なんで思うって言ってるかというと、あの確信持って言わないかというと、イエス様が山々に逃げなさいと、荒野の方に逃げると、これ黙示録の12章に書いてます。それが見るとそっちの方のヨルダンのあっちの南の方ですね、あっちの方に地形的になるんですね。 で、この他の箇所見るとボツラのところに主が戻ってこられるということが予言に書いてありますので、それで、そこに行くんじゃないかと。で、次回学びます。オバデヤ書、岩があるんです、ボツラの方には。今のペトラに行ったらもうゴツゴツの岩があって、自動車でさえ通ることはできません。守られています。で、彼らはそれを高ぶりにしてるんです。大丈夫だよ、災いは近づかないよ、ね、しかし災いは近づかせる。悔い改め、神に救いを求めるのが一番救いであります。盾であります。防御であります。主が岩であります。しかし他のものに頼るならば災いは必ず及びます。ですからユダヤ人は必ず救われるわけで、えり分けられます、ふるいにかけられます。残された者たちがイエス様に救いを求めて、そして彼らが皆救われるという約束がその通りになります。で、それが11節に書いてあります。その日私はダビデの倒れている仮居を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げと、はい、立て直してくださいます。倒れている仮居をなんですね。ダビデが倒れかけている仮居って言ってますから、まあ、日本で言ったら小屋ですよね、プレハブですよね、農地にある。なんかとりあえず作ったものですよ。しかもとりあえず作ってんだけど、それさえもなんか倒れかけちゃってるんですよ。ぐらいイスラエルが本当に少なくなってる、イスラエル人が。そしてもうまずくなってる。それを神が起こしてくださる。破れを、破れっていうのはほら、あの、なんですか、あの城壁の破れですね、この壊されてるところですね、それを修繕してくださる。廃墟を復興させてくださる。昔の日って書いてますけど、ダビデって書いてますから、この昔っていうのはダビデ王国ですね。ダビデの約束のされた時のように神は復興させてくださるんです。そしてエドムの残り物とって書いてますけれども、エドムっていうのは他の予言の箇所を見ると、完膚なきまでの裁きが、永遠の廃墟は定められてるんです。ヘロデ王が、あのヘロデ大王ですね、イエス様を、赤ちゃんのイエス様を殺そうとした、イドマヤ人といって、このエドム人の末裔ですけれども、彼は滅ぼされると言われているにもかかわらず、ここで残りの者がイエスへの神様の中に入っていくと。素晴らしいですね。で、他にも私の名が付けられた全ての国々、異邦人にもかかわらず神の名が付けられていくっていうんですよ。その復興するイスラエルとともに、救われるイスラエルとともに、この異邦人をも、エドム人もですね、このユダヤ人を憎んだエドム人も立ち直っていく者たちには神の名が付けられる。素晴らしくないですか。これを、あのアモスのこの予言を持って、異邦人も異邦人のままで救われるという決議をエルサレムでしました。覚えてますか。使徒の働きの15章です。ヤコブが、この割礼を受けなくても、モーセの律法を守らなくても、信じる信仰によって心が清められ、義と認められるんだということを、この15章の、14節から話してるんですね。読んでみましょうか。神がはじめにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお示しになったかは、シメオンとペテロが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけませんと。感謝ですね。今読んでる私たちね、読んでるここが、皆さんにユダヤ人ですか、今聞くんだよね。いや、その聞かないでくださいよって皆さん思うでしょ。だけどね、アメリカ人が一緒にいる時に聞くとね、やっぱり一人二人手を挙げたりするんですよ。で、私たち土曜日ユダヤ人の兄弟姉妹がいるんですよね。 私たちの方が脇役って言ったら変だけど、神でも脇役じゃないですよ今ね、キリストにあってね、一つの体とされてるからね。私たちこのアモス書の実現なんです。アモス書の実現なんです。神の憐れみと恵みによって立て上げられている存在です。見よ、その日が来る、主の見告げ、その日には耕す者が刈る者に近寄り、ぶどうを、踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いぶどう酒を滴らせ、すべての丘もこれを流すと、神様の素晴らしい回復の約束、土地の約束があります。これは豊かな収穫を表しています。わかります？耕す者が刈る者に近寄っている。イスラエルってこうあったかいんですね、日本よりね。あったかいので、まあ、二毛作じゃないんだけれども、収穫が秋終わると、雨が降るんですね。これが初めの雨とも書いてあるね、冬の雨ですね。 10月の終わりぐらいから降り始めて、で土地が今までカラカラになった寒気だったから、これソフトにしてくれるわけですよ。柔らかくしてくれるわけ、その雨によって。そして種まきが始まります。冬といっても日本の冬と考えないでくださいね、もっと暖かいですよ。で雨季になるんです、ね、でそれがあまりにも収穫が秋にあったので刈り取ってるんだけども、刈り取りが間に合わなくて冬にまで近づいちゃってて、そして種まきが行われている状態なんですよ。というのが一つ。そしてもう一つ、ブドウ酒を踏む者が種まく者と近づいているっていうのは、まあ、同じで、ブドウの収穫がめちゃめちゃあって、たくさんあって、そして一生懸命こう踏むわけね。ブドウ汁出さなきゃいけないんですよ、ブドウ酒のね、あれほら。でこれ踏んでいくんだけれども、で次のブドウ、次の収穫のために種をまくんですよ。っていうから、普通だったら全部終わってから種まきなのに、こう重なっちゃうぐらい収穫とかブドウの収穫とかいろんな他の収穫が長引いてしまってるっていうぐらい豊かになってる。だからこのなんか下、ブドウ酒が山々から滴っているっていうね、そういう表現が出てきてるわけなんです。で14節、私は私のためイスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは荒れ果てた荒れた町々を建て直して、住みぶどう畑を作って、そのぶどう酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。だから作物がこのできる、それを喜ぶということのみならず、彼ら自身を植える、まあ、入植ですよね、植えるということを言われる。彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神主は仰せられると。引き抜かれることはない、永遠の保証ですね。もう二度と救いを失うことはないよっていうことなんです。イスラエルの民がそうである。今も戻ってきてます。イスラエルの民はね、ユダヤ人に戻ってってます。帰還しています。でもこれは序章にしか過ぎません。ちょっと最初の印にしか過ぎない。イエス様が戻ってくるときには完全に彼らは戻ってきて、土地が回復して、そして二度と引き抜かれることはない。同じようにキリストにあるものは、この神イエス様が言われています。ヨハネの10章の27節28節を読みしますね。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。感謝ですね。